皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月15日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本も動乱の渦中にです。いろいろと変化が起きる中で、日本にもついにこの動乱が上陸した感じがしますね。安倍政権は実に奇妙なことになってきましたね。安倍氏も、稲田防衛大臣も大変追い詰められておりまして、毎日のようになんか新しい事実がこう出てくるんですね。で、まるでこの小動じみた形で政権の方はそれに対処しておりましてですね、おそらくこの問題、相当長引くんじゃないですかね。この籠池氏の問題、それからその家計学院、そうですね、この二つは多分相当長引く話で、だからお茶の間にとっては、まあ、こんな面白い話はないと。籠池さんって、あの夫婦はなんか漫画チックですよね。だからこうなんかエンターテインメントとして見ていても面白くてですね。で、またその国会でですね、安倍氏がなんか逆ギレすると、さらにまた見てて面白くてですね、まああれは結構視聴率を稼いでんじゃないですかね。面白いキャラクターが出てきたなって感じで。で、ですからこれ、本当に安倍内閣って一体何だったんですかっていうこともよくわかる話でありますし、日本会議とかですね、なんかそういう連中が一体どんな連中なのかってことも、まあだんだんわかってきますよね。だからまあ本当なんかこう、今までちょっと考えられなかったような形で、政権のその土台の部分が溶けてきたんじゃないかと思うんですね。さすがに新聞テレビもですね、視聴率は上げることはできなくなったんで、まあ下げてきましたね。で、あれも相当下駄履かしておりますから、実際はかなり下がってんだと思うんですね。で、そういう意味で考えると、まあ安倍内閣も実質的にはもうその終わりの段階に入っていて、だからこれからその先考えると、まあこの後誰が引き継いでもそうですけども、この4、5年前まで民主党の内閣の頃から本格的になってきた安保の流れって言いますかね、集団的自衛権の流れとか、そういうものはもう終わったんでしょうね。原発推進ですね、それから、戦争に行こうと、それから弱者はもっといじめようというようなですね、まあそういう流れは、まあ、ここで終了したんじゃないんでしょうかね。だから、いろいろその、細かいいろんなニュースも出てくるんですけども、やっぱりこの30年ぐらいの市場原理構造改革の大きな流れ、その一番最後の部分が、こうしてもう終わりになってくるということは、この30年間の時代もですね、ほぼこれで終わりでありまして、だから、まあ、20世紀の秩序の一番最後に見えたグローバリゼーションと市場原理というものが、まあ、ここで本当に幕引きになっていくんでしょうね。日本でもそれがはっきりと見えてきたんじゃないですかね。この後どのように立て直すかってところが非常にこの難しくて、まだちょっとこの見えてない部分もあるのかもしれませんが、まあ、いずれにしろ、この時代が元に戻るってことはないんでしょうね。だからもう一回、中央の統制がその強くなるとかね。あるいはなんかもう一回なんかそのお金の力が強くなるとかいうこともないし、自民党がもう一回強くなるってことももうこれはないでしょうし、で、民進党はどうなってんですかね。もうわけわかんないように思いますけども、やっぱり下克上ですよね。政治は完全に下克上だし、経済を見ても東芝なんか完全に解体じゃないですか。平成の財閥解体が行き詰まったところから順番に始まりましたね。で、だからまあ今後は中堅以下の規模で皆さん生き残りを考えるという、その方がいいと思うんですけどね。まあそんな話にこれはなってきたと。やっぱりその昨年、アメリカの大統領選挙でトランプが勝ってクリントンが負けたということは決定的なポイントだったですね。まああれでやっぱりその体制が動いたと言っていいんじゃないんでしょうかね。だからもう、あの革命によって今後元に戻ることはないから、だから、まあ、今までその威張ってたやつは消えていくだけですからね。あとはだからこう残った人たちがどれだけたくましくやるかということに全て変わってるわけでありまして、 もうだからこの動乱になりましたら、いつもこの動乱、まあ、混乱はその混乱の出口が大事だよと。出口を見ながら行かなきゃダメだよと申し上げておりますが、まあまさにそういうふうに日本もなってきたと思います。世界は一旦フラットになってきまして、フラットの中から友達を作り直すという、そんな時代でありますから、まあこれは非常にその面白い、日本にとっては非常に面白い状況です。大変ではありますけども。それで、トランプ政権ですけどもね、まあ CIA は徹底的にやるつもりのようですよね。いろんな意味で、このトランプは、そういう戦争屋だとか金融屋とは、本格的な戦いを今してる形に見えるんですね。で、今なんとなくその、まあ、金融もまだ株がある程度高いとか、改めて米軍がどんどん世界に出ていくっていうような話になって、再びなんかこう、金融や戦争屋が強くなっているように見えるかもしれませんが、その、トランプ大統領が誕生したのが1月20日ですよね。それからもう2ヶ月ぐらい経って見えるんですけども、全然やっぱりそのアメリカの体調っていうのは変わってないと思いますね。いくらその金融や戦争やのが強硬派が出てってですね、いやもう一回そのアメリカの威信を持って立て直すんだとか言ったって、やっぱり相場の暴落は止まらないですよね。バブルの崩壊は止まらないし、それから市場の貧乱化止まらないし、油また下がってきたじゃないですか。そもそもトランプは油安い方がいいって言ってますからね、あれ。だから油下がると困るサウジなんかにしてみればもう生きる場所がないわけですよね。それから戦争屋の方もですね、そのクウェートに、5000人行ったとか話があって、まあもう少し増強してですね、イシス戦をやるとか言ってるんですが、ロシアは傍観してますよね。これ知らん顔してますよね。だからロシアと組んでないんだから、これうまくいくわけないわけですよ。シリアのことでね。そうすると結局そのまあトランプもワシントン乗り込んでってですね、まだ多少残ってますね、金融や戦争やの残党が。しかしこれやらしてみたと、やらしてみたって全然ダメじゃないかと、一つもなんかその劣勢挽回できない、マッキンダーの地政学の通りですよね。ユーラシア大陸の海に接していないところをこう抑えてる国が覇権を握るんだということになってくると、やっぱそれはロシアの覇権で、でこれはアメリカがだからもうトランプになって軍の強硬派の言うこと聞いてもう一回こう攻め出してみたって、びっくりとも揺らいでないように見えるんですよね。で揺らぐ気配も見えないですよね。だからこうもう時代は元に戻らないってことだと思うんですね。完全に時代は元に戻らなくなっていて、だからやっぱりこの強硬派が出ててやっぱりダメだったっていうのは、1991年の夏、ソビエトの軍が最後クーデターを起こしますよね。ゴルバチョフを軟禁して。で、クーデターを起こして、まあ、旧ソビエトを立て直そうとして結局失敗しますが、あれによく似てると思うんですね。とりあえず金融屋と戦争屋のまだ負けを認めたくない連中を前に出してみたと。しかし、世界のバブル崩壊が止まることはこれでありえないし、あるいはそのユーラシアの覇権をアメリカが取り返すことはありえない。やっぱりダメなんじゃないかと。だからトランプが最初から言ってる通り、ユーラシアはロシアに任してですね、でアメリカ大陸に引き上げるのが一番賢いという結論にこれはなるんだと思うんですね。まあやっぱり話の順番として、まだ現実を受け入れられない人たちがアメリカにいるから、まあそれ一旦出してみたということじゃないかなと思うんですよね。ですからユーラシア大陸の方はもう完全にですね、あと、そのユーラシアなんかどうなるかということだと思うんです。で、まあ、とにかく、極東じゃないよ。中東はロシアが抑えちゃってますから、まあ、ロシアの御意のままにということですね。で、中国はどうもなんかアメリカと軍の関係で取引したんじゃないですかね。アメリカから随分、その、貿易で稼がしてもらっている中国は、中国人民解放軍を、ま、出動させることで穴埋めをすると。アメリカにお返しをすると。で、アフガニスタンなんかにも出てってるし、それから今度モルジブになんか行くんでしょ？モルジブにサウジと、中国の軍隊に行くって話聞きましたけどね。あとはあそこでしょ？シリアなんかにも、イスラエルからシリアにもなんか来てますよね。まあ、しかし、ああいうことっていうのはですね、その、威勢のように見えて、偉いことになるわけですよね。特にアフガニスタンなんかにですね、中国のその軍服着たような連中がこう行ってるとですね、 それだけで敵ですからね。だからもう早速なんか、イシスから習近平のを狙うぞと、脅かされてますよね。だからまあ、なんか本当にその、金があってね、成金がですね、なんかいい気になって、軍事的にも強いんだよみたいな顔してやってるとですね、いきなり大変なことなんじゃないですか。サウジと、だから中国っていうのは、そういう意味で言うと、完全な成金国家ですよね。なんか、すごい誤解をしてですね、アメリカと、五分に、の、あの、誤してですね、アメリカに誤して、軍事力でも我々貢献できるんだみたいな変なことを考え始めたんじゃないですかね。で、またこれロシアは傍観してるように見えますね。まあ、どうぞおやりになってみたらどうですかと。だから、どうもそんな感じでですね、高転びすんの、こう、まあ、待ってるとまで言いませんけども、高転びするんじゃないかなと思って見ていると。そんな感じじゃないですかね。で、やっぱり日本は賢かったですね。バブルが崩壊した後、始まって、まだ金がある時に、この金こんなにあるんだから世界にどんどん出ていこうと言って出ていったら、あれは危険だったですね。ちょうど95年ですよね。95年にジョセフ・ナインあたりがやってきて、で、日本の自衛隊もっと海外行けと。その前で言ったら湾岸戦争ですね。93年か。あの時にその、人も何も金も出せと言って、まあとりあえず金だけ出したわけですけども、あの頃からですね、まあ当時の日本政府がものすごく積極的になってね、バブル崩壊後ちょうどアメリカからその貿易黒字が大きすぎると、日本脅威論だって言われてあの最中にですね、まあアメリカの関心を買うために自衛隊をどんどん出して世界の戦争にどんどん関与して、米軍と誤してですね、戦争国家になっていくなんて道をもし選んでいたらですね、今頃の日本はすごい大変だったんじゃないかなと思うんですね。今中国とサウジがそれをやってんじゃないですか。ちょうど成金になったところで、この成金の次はですね、まあ、これを軍事力に変えようというわけで、この力をね、すごい大きな間違いじゃないかと思うんですよね。まあでもあなたたちは、まあ、そういう道を選んだわけなんだから、まあそれとことんユーラシアの混乱に巻き込まれていくんでしょう。まあ日本はだから早く撤退してそれ良かったと思いますね。まああんなもん手がつかないと思うんですよね。で、あとはやはり一つ残ってんのが朝鮮半島ですね。こうずっと見ててですね、今度次の韓国の大統領はノムヒョン大統領の側近だった人でしょ。そうするとあれ、38朝鮮って南側から崩れる可能性があるんじゃないですかね。ベルリンの壁があってですね、ベルリンの壁って東側から崩れていったでしょう。東側の市民がですね、あれ崩していきましたよね。なんか本当に北朝鮮にしろですよ。それからその韓国にしろですよ。完全にその外国からこう、けなされて孤立してるわけですよね。アメリカとの関係、日本との関係、中国との関係。まあロシアはですね、ちょっと遠くから見守ってる感じですよね。遠くから見守っていて、ある意味でロシアが一番強いっちゃ強くて、ロシアと韓国の間関係深いし、それから北朝鮮なんかどんどん日本海にミサイル撃ちますが、日本海側の沿海州に北朝鮮を狙うミサイル基地を置いたなんて聞かないもんね。だからロシアは別に警戒してないんでしょ、あれ。まあ、全く警戒してないことないはずですが、これ見よがしにですね、北朝鮮を狙うミサイルをですね、沿海州に置いたなんて話は聞かないですよね。そうするとやっぱロシアはこう後ろから見てんでしょうが、まあどう見ても要するに朝鮮族、北も南も世界から孤立してますよね。世界に対する反発はかなり強いものなんじゃないかと思うんです。アメリカ、日本、中国、まあその他の国々ですね。で、そうなった時に、やはりこの我々、その一緒になろうと。しかもそこには朝鮮族が入るわけですよ。北朝鮮のキム王朝の元は関東ですね、昔のね。間島って書くとか、満州の方ですから、朝鮮人地区の方ですから、だから朝鮮族は3カ所に分かれて住んでるわけですよ。朝鮮人地区と北朝鮮と韓国と一緒になろうと。朝鮮族一緒になろうっていう話が出てきた時に、私はあの人たちってのはやるんじゃないかと思うんですよね。当然北朝鮮主導ですよね。アメリカとここまで対峙できてるのは北朝鮮だけですから、まあだからその北朝鮮主導で朝鮮族とそれから韓国も一緒になってやろうって話になってきたら、それはまず中国は偉いことですよね。北京の方はワシントンと仲良くやろうと思ってるんですから、その朝鮮族が北京にワシントンに向けて弾を撃とうと戦争を始めるってことになったら、中国もこれ分裂ですよね。 まさに中国の政治崩壊する一番危険なところで、北朝鮮の問題から朝鮮族の離反が始まって、中国の全ての少数民族がですね、離反始める可能性って大いにありますからね。それからその韓国もそうでしょ。要するにもうこうなってきたら韓国にアメリカ軍帰れという声は強くなるかもしれませんよ。当然中国も帰れと。中国は逆に言うとうまくいってませんからね、韓国とね。だからなんかそんなこと考えると、本当にある種平和統一みたいなことを掲げながら、満州の南の、旧満州の南ですね、朝鮮人自治から韓国まで一つになっていく可能性ありますよね。なんかそうなった時にやっぱり極東は新しい時代を迎えますよね。これが平和れに行くのか、あるいは戦争になるのか、難民が出てくるのか。それは難民は結構出るんじゃないかと感じがするんですね。かつてその朝鮮戦争もそうだったし、その前からそうだし、昭和5年ぐらいからの恐慌の時も随分日本に密航者来てたでしょう。上からその北朝鮮できる前の共産党がこう伸長してくる時期の虐殺事件が最終党とかあちこち起きますよね。あの時も随分こう避難民来てましたしね。まあ何もなしで行くっていうことは多分ないだろうし、それから中国もですね、どんなところでこれ、その、溶けるかわかんないですよね。溶け方一つによっちゃものすごい難民出てきますもんね。だからやっぱりこの、日本もやはり動乱の中に巻き込まれたことは、もう動乱の渦中に差し掛かってきたことは間違いないと思うんですね。やっぱりこれはその時代を超えるためにどうしても必要なことなんだと思うんです。かつてソビエトが、じゃない、生まれるときですね、ロシア革命起きますよね。ロマノフ王朝というのはですね、実は当時世界で最もゴールドを持っていた国の一つだったんですよ。あれ、巨額のゴールドを持っていたのに革命で倒れるんですね。やっぱりそんなもんで、金持ってたって結局その何もできない国はそのまま潰れていくんですね。その時何が起きたかっていうと、その当時のロシアルーブルは極端に価値が落ちるわけです。そうすると当時のロシア人たちは持ってるものを、特に貴金属を売り払って、生活していくわけですね。だからゴールドなんかどんどん売り払って皆さん生活していきます。だから個人の財産の防衛なんかの時に、自分の国がハイパーインフレになる時はゴールドが一番ですから、そういう意味で言うと中国でもインドでもサウジでもこれから国崩壊した時にやっぱりゴールド相当売り物が出てくるんでしょうね。それをみんな現金に変えようとして、で問題はどんな現金に変えるかですね。果たしてその時にアメリカのドルがですね、価値が高ければアメリカのドル買うでしょうけども、アメリカのドルも暴落していたんで、まあアメリカのドルを買いたいという人いないでしょうね。あるいはヨーロッパのユーロがもし強ければユーロ買おうって言うんだけども、ユーロがもし暴落していたらそれを買うという人もいないでしょうね。おそらくまず最初に大混乱が起きるような予感がしますね。それからその国家ということで言うと、国家がゴールドを売り払うってことはなかなか難しくて、今日はあまりにも巨額ですから、まあ、個人やせいぜい企業単位までですよね。国家が持ってる何百トンとか何千トンのゴールドを一気に売り払うなんてことは不可能なんですね。そうすると今度はですね、ゴールドを持ち逃げするやつが出てくるわけですよね。いつもそうですけども、国家崩壊の時っていうのは持ち逃げするやつがいて、で、持ち逃げするやつがゴールドを少しずつ売り払って結局なくなっちゃうということだと思うんですね。ロマノフ王朝もそうだったんですね。まあ、そんなこと考えると、やはりこのゴールドの相場ってよく見てないといけなくて、こう、最後のこの強奪だとか、投げ売りだとか、いうことができた時に値段ってストンと下がってきますよね。まあそういうのが本格的に始まったのを見えたら、ああ、それはもう本当に、その、すべてが溶けたんだと、壊れたんだということがわかりますから、ゴールドの値動きなんかは、これよく見てた方がいいような感じがしますね。あと、やっぱり、その、アメリカ国内ですね。結局、その CIA のことも含めて、一番そのアメリカ政府に怒っている人たちが、アメリカ国内にいるわけですね。大分裂状態ですね。だから、そのアメリカ国内が果たして、どのような形で収まるのかっていうのが、今、ちょっとよくわからないですね。その影の政府との戦いっていうことで言ったら、もう、これトランプが上手を取ったと思いますから、まあこれ壊されていって、だんだん実態もバレてきて、アメリカ人自身がすごい嫌悪感を持つようになるでしょうね。そうするともう今回のウィキリークスの CIA 文書の暴露でもそうだけども、もうなんか考えられないと。連邦政府ってあまりにもひどいと。で、トランプ自身は今日ですか、大統領令出しましたよね。もう徹底的に 連邦政府の人員削減をすると、歴史的な削減をすると。まあそうだよね、連邦政府はとんでもないって話になります。まあ、これは日本でもいずれそうなると思いますね。いずれというかそう近いうちにですね。でもその後のアメリカってのはやっぱりこう州ごとっていうか、まあ結構バラバラに皆さんこう行くって形になるんでしょうね。だからこうなんていうかな、一つの国として体裁が取れるかどうかもよくわからないし、まあいずれにしましてもですね、この動乱はまだ始まったばかりなんで、これから先かなり激しくなるかな、そんな風に見ております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本も動乱の渦中にということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。